준다. 시티 인포메이션.
サンダな人の時間です。サンダ市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報サンダのサンダな人というコーナーに掲載された方にお話を伺っていきます。このサンダな人というコーナーは地域活動の紹介ではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。今日は広報サンダ10月号に掲載されました弥生が丘にお住まいの木下さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
じゃあ改めてご本人からも自己紹介お願いします。はいはい、
放課後子ども教室弥生寺小屋で講師をしています弥生が丘在住の木下総一郎です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。現在は、はい、大学生。
そうです、大学1年生。
ああ、はい、なかなかこのコロナで実際にはまだ大学には行けてないですか？はい、
そうですね、緊急事態宣言が出ている中ではやっぱり行けなかったオンデマンドの授業がやっぱりあったんですけど、はい、今は普通に対面の授業でやっていこうという方針でなっております。
そうなんですか、はい、じゃあちょっとお友達とも会う機会もあるし、はい、ただね、普通の大学1年生の生活とはちょっと違う感じはしますけど。
そうですね、やっぱりこう、友達もまだ大学ではそんなにできてないっていうのがやっぱ現実で、こうずっと高校の友達と遊んでるっていうのがやっぱり現実になってきてるっていう
か。そうですか、はい、だってね、学校に行ってもじっくりとみんなでのんびりおしゃべりすることもできないし、学食でワイワイもできないし、はい、ね、早く通常の、ね、大学生活になったらいいですね。
そうです
ね、
もうそれだけを願うばかりです
でも今日は先ほどお話しあったように放課後の、はい、活動の弥生寺小屋ですか、はい、このお話をお伺いできるということですごい楽しみなんですけど、まずは木下さん自身も、はい、こちらでお生まれになったんではなくて引っ越ししてこられたということで、はい、どんなこと感じられました？引っ越してこられて。
そうですね、やっぱりこう自然が結構多いっていうイメージでしたね。ああ、そうですね。
おいくつの時ですか？
が、小学校4年生の時ですので、12歳の時ですね。
はい。
こう、丹波市っていうところに住んでたんですけど、うん、
はい、お隣ですね。
はい、そうですね。はい。で、こう、僕の中で、その三田市っていうイメージは、こう、大阪とか東京みたいに、こう、建物がバンバン並んでて、はい、もう、そこに行ったらコンビニもたくさんあるようなイメージがあって、はい、自然っていう自然がないんじゃないかなってやっぱ思ってたんですよね。
は
い。
そうなんですか。
で、実際来てみると、はい、結構自然が
多くて豊かですね。
弥生が丘に住んでるんですけど、深田公園っていうのがあってですね、初めてそこに足踏み入れた時はすごく感動しました。もう芝生もあって山もあってすごいなって思ったのが、やっぱり初めて来た時感じたことですね。
ああ、そうなんですね。で、学校の様子はいかがでした？小学校。その当時は。
一クラスで36人だったと思います。
はい。
で、こう、初めて来た時にも優しく声をかけてくれる人が結構いて、こう、教科書もなかった時に横で見せてくれるっていうのもやっぱあったので、すごく優しい人が多いなっていうのが、この小学校に転校してきて思ったことです。
ということは、丹波にいらした時は、サンダはもっとこう、なんて言うんでしょうね、都会っぽい感じはしていらっしゃる。
そうですね、もう都会っていう感じを持ってました。建物が多いっていうイメージで、
建物がね、はい、確かにね、ニュータウンができたので一気にね、建物も増えましたしね、はい、でもその中で自然も多いなと思ったし、皆さんそれぞれとっても優しく接せられた、はい、じゃあもう心配などは一気になくなりました？
そうですね、もう最初は不安だったんですけど友達がいっぱいできたっていうのもあって、すごく楽に過ごせるようにはなりました。
そうですか。今日その寺小屋と先ほどから出てます、はい、弥生寺小屋、実際これはどんな活動なんですか？
そうですね、主に小学生から中学生の方がこう数学を教わるというところです。
数学を教わる、はい、もう科目としては数学なんですか？
そうですね、一応 僕が教えているのは数学なんですけど、はい、英会話っていう形で英語を教えている時もあって、はい、それが、毎週金曜日かね、
はい、
あ、毎週月曜日かな、すみません、英会話の方は覚えてないんですけど、うん、数学の方は毎週木曜日に、うん、6時から、8時の間で、はい、教えているというところになっております。
子どもたちは何人ぐらいを対象にですか？
そうですね、その都市にもよる、学年にもよるんですけど、
だ
いたい、ね、はい、2人3人ぐらいっていうのが平均的かなと思ってて、今僕中学校1年生を教えてるんですけど、はい、中学校1年生はまだ1人だけしかいないっていう形でやってます、う
ん、すごい贅沢な先生ですね
それもワンツーマンでずっと教えられるっていうのが、
この弥生寺子屋を利用する方々は、うん、はい、弥生小学校、弥生中学校、
そうですね、弥生小学校とあと富士中学校の、
ごめんなさい、弥生中学校はないです、失礼しました、はい、富士中学校の皆さんというふうに決まってるんですか？はい、
そうですね、弥生が丘在住で弥生小学校と富士中学校に在学している方対象にしております、
うんうん、料金などはどうなるんですか？
月500円ですね、部屋代であったりとか、あとプリントとかファイルとかの購入費で、500円、月500円という形でやらせていただいております、はい、
そうなんですね、はい、もう普通の塾から比べたら格段に安い、そうですね、
もう僕も、中学校の時塾に通ってたんですけど、はい、やっぱりこう月何万もやっぱ払っ、高いお金
で、ね、
払ってもらって、しかも夏季講習とか春季講習とか冬季講習になってくると、まだ追加で払わないといけない。
ですね、そうですね。すごく、
そう考えるとすごく安いやっているっていうのが、まあ、特徴的なのでもないかなというふうに思っています。
この弥生寺子屋に今の教える立場になられたきっかけっていうのは、
はい、そうですね、もうそれは。こう僕中学校1年生からこの寺子屋の活動に参加したんですけど、は
い、ご自身も行ってらっしゃった、
はい、そうですね、はい、でこう中学校高校と上がっていくにつれて、こう僕が教えてもらってた中学生の時に教えてもらってた、はい、やっぱ大学生の方がいたんですけど、
はい、
その方毎週熱心に来られて、しかも分かりやすく教えてくれるっていうことがあって、
はい、
それに憧れて自分も大学生になったら同じように教える立場になりたいなというふうに思ったのがきっかけです。
あ、そうですか、はい、毎週通ってらした方、教わる側の、はいはい、寺子屋の雰囲気はどんな感じでした？
そうですね、もう友達とワイワイにぎやかにやりながらそれでもやっぱ真面目にやるときはやっぱ真面目にやる、そういうやっぱメリハリつけた勉強をしてました。
じゃあ本当にお兄さんのような存在であり、うん、
はい、
で自分でこうなんかこう一生懸命勉強してわからないところを質問するんですか、はい、それとも塾のように何か教えていただくような形ですか？
そうです、それは両方あって、
はい、
その大学生の方が、プリントを用意してくれるということもありましたし、あとはわからないことがあったらわからないよって言って、教えてくださいっていうに聞きに行くことも何回かありました。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあ何年生からですか、行かれたのは？
僕は中学校1年生の時です。
じゃあ中学生の3年間
そうです、3年間です、はい、
それは小学校の時に行かないで中学生になってからっていうのは？
そうですね、小学校の時はもう、テストがそんなに悪くなかったというか、あんまりわからないとこもなく
ですね、
はい、
うまくクリアできてた。
そうですね、もうできてるんだって思ったのか、中学校入ってみると、
はい、
やっぱり、あれって思うような結果が出ないですね。やっぱ、まあ、勉強しなかっただけなのかもしれないですけど、はい、まあ、思うような結果が出なかった。そこで、寺子屋募集してますよっていう、そのプリン、掲示板に載ってたものですね。ポスターを見て、あ、参加してみようかなと思って、中学校1年生から参加しました。
その後、参加するのには特に何かこう、よっこいしょと思いました？それとも、あ、面白そうって思われました？
そうですね、もうとりあえず教えてもらいたいっていう気持ちがあったので、
すごい学びたいという気持ちがすごいやっぱり自分で自発的に、
そうですね、もう補習に呼ばれてたことが一回あって、もうそれぐらいできなかったっていうのがやっぱ悔しかったんでしょうね。もう
そこは大事かもしれませんね。
特に頑張ろうって思ったのがその時なのかもしれないです、
ご家族ではお兄ちゃんとかお姉さんとか、はいはい、 教えてくださる立場の方はいらしたんですか？
はもう僕が一番上なもので、もう上はもう母と父と、はい、で母はもう勉強が嫌いだから、いやいやいや教えるのちょっといいわってなって、で寺子屋のポスター見せたら、あぜひ行っておいでということで、私より分かりやすいからって
家族はね感情が入ってくるのでね、なかなか難しいですもんね。じゃあそこの寺子屋に行かれて、はい、でその大学生の方にいろいろ教わったのが、やっぱりご自分でも、はい、ものすごく憧れになるっていうぐらい分かりやすかったんですね、うん、そうですね、はい、何人ぐらいで一緒にされたんですか、その時は。
その時は、3、4人ぐらい多分いたと思います。
あ、結構多かったですね。
そうですね、結構同じ学年の子は多くて、4人で一緒に学んでました、
そこで教わることで随分変わりました、は
い、そうですね、まあ、結果的に言うとそんなに伸びなかったっていうのはやっぱりあるんです、その数学に対しても。
はいはい、
ただやっぱりそこ、まあ、勉強もまあ大事なんですけど、やっぱその地域での関わりというか、そのやっぱ教えてもらうにつれて、やっぱこう旅かちょ行く何回も何回も行ってると、やっぱりこう地域の人のありがたみとか、こう地域の人に対してこうすごいなって尊敬の念を持ったりとか、そういうなんか地域の方にフォーカスしてっていう形で。
中学生でですか？はい、すごいですね。放課後ということですけども、はい、当時は何時から何時まで行ってらしたんですか？
そうですね、6時から8時までですね、
ということはお腹の空く時間でもう夕食食べて行きました、
ね、いや僕はもう帰ってから食べる感じの、はい、生活をしてました。
そうですか。じゃあ6時ぐらいまでは放課後はみんなと、部活か何かですか？
そうです、中学校の時は部活をやってました。
じゃあもうギリギリですね、はい、ちなみに、はい、何されてたんですか？
ソフトテニスをやってました。
はい、そうですか、はい、それでその後はじゃあもう練習が終わったら一旦お家に帰って。
そうですね、もう帰って行く、そのまま行くっていうのが、でもなんか木曜日はなんか部活がない日だったので、試合の前とかになってくるとそういうなんか部活終わってすぐ行くっていう形なんですけど、多分その寺子屋もそういうこと考えて木曜日って設定してくれてたんかなって思って。
もともと
そうですね、木曜日はなんか脳部活でっていう形で、中学校が部活を週に1回休みましょうねという多分企画というか、まあそういう考えを持ってたんですね、方針でやってたので。
そうなんですね、はい、じゃあもう一斉に部活は木曜日はないということ
で。そうですね、はい、部活はなしで。
だからその日に合わせて寺子屋も開かれたという、はいはい、そう。宿題だとか出たんですか、この寺子屋では？
宿題はそうですね、日によるいません、なんかその出る日もあったんですけど、まあ出ない時もあって、出る時は基本的にそのプリントがその時間で終わらなかったとか、そういう時にまあ宿題を出してもらうっていうのが普通にあって、ほとんどはその2時間の間で終わってしまうこともあったので、そういう時は出なかったりしてました、はい、
でももう欠かさず行ってたんですか？
僕はもう毎週欠かさずなんかその日が楽しみでもあったんですよね、その友達と話せるっていうのもあったし、まあ、勉強もちょっとできるっていうのもあって、毎週楽しみにして行ってました。
ああそうですか、うん、じゃあ本当にどっこいしょと思うことはなく、はい、もう積極的に、はい、あそうなんですね。そしてその寺子屋から今度は、卒業する形になりますよね、中学校ね、はい、今度受験の時なんかはいろいろ、今回の三段な人のところには、はい、いろいろ相談にも乗ってもらったって書いてますけども、はい、いかがでした？
そうですね、もう僕が中学校3年生になる頃は実はもう一人しか僕がしかいなくて、
なん
みんな塾に行ったとか専攻したとかっていうのもあって、結局最後まで一人残ったんですけど、やっぱりこう僕一人のために地域の方とか、まあ、大学生の方はもうその時いなかったんですけど、地域の方が親身になって家族のようにこう志望校はどこにするのとか、判定はどうなのとかっていう風に毎週必ず聞いてくれるっていうのがあって、もうとにかく僕のことをずっと考えてくれてるっていう形で、多分その僕があんまり出来が良くなかったので、その結構心配してくれてたのかなというのもあって、もうずっと高校のことを考えてくれてたっていうのが事情的でした。
寺子屋でしか会わない方たちですか？
そうです、寺子屋でしかもうその時会わなかったですね。
でもそういうお話もできる間柄になっていった、はいはい、
そうですね、もう自分から話しかけれるようになったっていうのが、その僕が入った頃は緊張したんでしょうね、こうあんまり自分から話しかけるようなタイプじゃなかったんですけど、こうやっぱ度重なって うん、こう何回も通っていくとこう自分から今度は話せるようになってくる。今中学校ではこういうことしてるんですよとか、こういう活動してるんですよとかっていう風に話せるようになっていったっていうのがあって、はい、そこから高校の話も自分からできるようになったっていうのが、
あ、
はい、
あのなかなか思春期のね、ちょうど真っ只中の中1、はい、中2、中3というところですけど、はい、やっぱりそういうこう地域のちょっと親とはちょっとだけ距離のある大人の方とお話しできるっていうのは、はい、ご自分にとって、はい、あのハードルが高かったですか？そうでもなかった？
そうですね、最初はもう高かったですね。こうやっぱりこう人生の大先輩ですから ね、 もうすごくこう緊張もしますし、なんかこの話通じるのかなとか、こう現代のことはわからない方も結構まあいらっしゃったので、まあ、逆に言うとそれを今度は自分たちが教えて、今こうなんだよっていうのがあって、
はいはい、
教えて、まあ、話の内容を深めていくっていうのがありました。
じゃあ、 あの地域の方々もすごくこうリラックスできるような雰囲気を作ってくださったっていうことですか？
うん、そうですね、まあ そんなでかいことじゃないですけど、まあ、そんな感じになっています、
ね、だって緊張するね、子どもさんたちにお話がやっぱりできなかったら、あの小学生中学生って言ったらなかなか大人と話 す、ね、機会も少ないですからね、親御さん以外はね、そうですか。そして高校に入りました、はい、高校ではあのちょっと資料いただいたんですが、高校生議会、
はい、
こちらにも参加されたそうですね、はい、あの高校何年生の時ですか？
はい、高校1年生の時と2年生の時、2回参加、はい、しました。
そうですか。どんな印象でした？
そうですね、高校生議会の存在を知ったのが中学校3年生の時で、うん、はい、たまたま新聞を見た時に、うん、こう三田市で高校生議会が開かれていましたっていうのが記事を見て、
ね、そうですね、
はい、見てすごくかっこいいなって思ったのが憧れを持ってして、絶対高校入ったら出てやるんだって言って親にも言って、まあ、高校入ってその募集の紙を見た時にもうすぐに応募して、でもその時はあまりサンダのことを見れてなかったっていうのがあって、そのまあなんていうかサンダ市が今実施していることを知らなかったのか、その、はい、例えばその高校1年生の時に聞いたのが、サンダに市バスを作ったらどうかっていうそのことを僕は聞いたんです、
はい、
するとやっぱりこう、まあ、市バスには全然届かないけれども、そういう例えば島青の地区であったりとか、その孟子の方にバスがないから作ってみてはどうかっていう質問に対して、福祉バスっていう形で一応あるっていうのが、はい、やっぱそれを知らなかったので、やっぱりそれで結局話は終わってしまって、結局満足のいく結果で終わらなかったっていうのが高校1年生の時の高校生議会なんですね、
は
い、でこれじゃダメだなと思って、来年やっぱりもう一回挑戦しようと思って、高校2年生の時は、まあ、ちゃんと周りを見て今三田市に何が足りないのかなっていうのをやっぱ考えて質問したのが、
はい、
で高校2年生の時に質問したのが、三田市にあの敷かれている自転車専用レーンのことで、
ありますね、
はい、あれで質問したんですけど、その使ってる人いないんじゃないかなっていうのも、あのそこを使わずに歩道をやっぱ通ってしまう方が多いっていうのが、やっぱそういう印象があったっていうのもあって、そこを使えるように広報誌に、ね、呼びかけてみるのはどうですかとか、そういう質問をしたのは覚えてますね。あとは、カーブミラーの設置もあって、こうやっぱ弥生ヶ丘に住んでると、こう中学校の通学路として使ってたとこがあって、そこにこうカーブミラーあったらいいなって思うとこが実は一個あって、
あ、そうなんですね。
はい、っていうのも、こう、前から自転車が来た時に家があって前が見えなかったりするので、やっぱり何回かこう自転車がその場で止まってっていう危ないこともあったので、そこにつけてみてはどうかなっていうことを質問したりしてました。だから高校2年生の時はもうちょっと自分が三田市のそのところを見て、実際そこを行って見てみて感じたこと、じゃあこうしたら良くなるんじゃないかなっていうことを考えて質問したっていうのが高校2年生の時でした。
じゃあその時はあの下調べもされてたので、はいはい、納得のいく時間
でしょうか？そうですね、まあ、納得はいかなかった時もこと回答もあったんですけど、あ、はい、まあ、自分的には満足のいく結果に終わったのかなというふうに思います、
あ、そうなんですね。でも何事も自分で積極的にしようという姿勢は前からですか？
はい、あ、これは 高校に入った時に実はその担任の初めて担任の先生がこう教えてくれたんですけど、やっぱり自分から動かないとチャレンジしないと何も変わらないっていうのがこう教えられて、それをずっと授業中に何回も言ってくるんですね。で、そういうこ、それを何回も言うってことはやっぱり大事なんだなっていうのは感じてて、それだったら自分もやってみようかな、何か挑戦してみようかな、チャレンジしてみようかなっていうので、やっぱりそういう自分から積極的に動くっていうのを僕は大事にしてました。
あ、そうですか。なかなかあの聞いても素通りしたり、あの実行できなかったりする、ね、はい、あの年頃だと思うんですけども、はい、すごく今伺ってるとやっぱり寺子屋に行かれて、はい、いろんな大人の方と接して、はい、でそれを聞くことを実施することに意味があるんだなってちょっと学ばれてるのかなと思ったりも。
そうですね、もうそう、それも寺子屋で学んだことを。
そうなんですね。そしてあの一番聞きたかった、現在は大学生になって、はい、この寺子屋で教える側になってらっしゃいます、はい、ここで感じてらっしゃることなどお伺いしたいですね、はい、いかがですか。
こうやっぱり教えることが実は僕好きで、こう毎週行く度に楽しみっていう風に感じてるんですよね。それもこう最初は本当に教えるのってもうめんどくさいなって思ったりとか、なんで教えないといけないんかなって思ってってたんですけど、高校生の時にテスト前になった時に友達が急いで、木下くんちょっとこの問題教えてくれないって言って、
止められる存在ですね、はい、いいですね。
でこうその問題見てみると、はい、結構まあそんな難しくはない問題だったんですけど、やっぱりその子はやっぱ理解ができてないっていうことで、やっぱりそれはダメだなっていう、まあ一応まあ大学受験になってくるとライバルになってくるんですけど、まあそれでもやっぱわからないんだったら、まあ教えようかな、みたいな感じで思ってたのか、こう、いろいろ色ペン使ったりとか、うん、こう、わかりやすくコメントを書いたりとかっていう風にして、うん、それを写真に撮って送るっていうことを結構やってたんですよね。
うん
はい、で、その中で、その今まで教えることがめんどくさいなとか思ってたのが、一気に吹き飛んで、こう、うん、あれなんか教えるのって楽しいな、っていう風に変わっていったんですよね。
それはご自分がすることが楽しかった、それともそれを聞いて解けたっていうことを、はい、その流れ どの部分が楽しい
と。そうですね、もう教える、もう自分が教えたことを相手が分かってくれるっていうのもあるし、
あ、
はい、単に自分がそれをペン使って書いたりするって教えて先生のように教えるっていうのが、はい、楽しいなって思うように、
そうですか、
はい、なっていって、でやっぱそれと一緒で、もう今はもう一人のもう講師として中学校1年生を教えてるんですけど、うん、やっぱりこう自分のわからない、相手があのその子がわからない問題をこう分かりやすく教えるっていうのがやっぱ楽しいなっていうふうに思うようになってきたんですけど、うんうん、やっぱその反面やっぱ不安もあって、うん、自分がこう教えてることが本当に理解できてるんかなっていう心配になったり、うん、そこですよね、やっぱりこう教えてるんでもうその子に理解させないといけないっていうのがあって、やっぱ今絶対中学校、僕が中学校の時だったら解けなかった問題も今は普通にやっぱ解けたりするんですけど、やっぱりそれだと意味がなくて、結局その相手の子が、その教えてる子が理解できないと意味がない。でやっぱりもう本当にそこに重点的に置いて、もう理解できるまでとりあえず教えるっていうことを僕はやってて、それもやっぱ楽しいって思えることですし、それで分かってもらえないとちょっと不安になったりするし、やっぱいろんな気持ちがありますね。
どんな風に確かめてるんですか、理解できたかな。
そうですね、その単一個の単元分野が終わることに、ちょっと自分で作った問題ですね、うん、それをもう溶かしてみて、はい、どれぐらいできるのかなっていうのを確認して、ここはできるけどここはできないんだなっていうのを、やっぱ自分と一緒に、あの教えてることを一緒に見て、じゃあここを今度直していこうねとかっていう風にやっぱ話しかけるようにはしてます。
そうなんですね、はい、だから今の伺ってて、そうなんですよね、みんなテストっていうのは先生が自分が教えたところがどこまで生徒に理解されてるかっていうのを確認するものだったんですよね、
はいはい、
子どもにとってはなんかこう騙されてるっていう気がしたけども、そうじゃないんですね、先生側がどれだけ伝わってるか、そのためにはここが抜けてるからもう少し重点的に教えようと、時間があればそういう丁寧な授業 できたのかもしれませんね、はい、でも寺子屋だったらマンツーマンだからできますね、
う
ん、
そうですね、もう分からないことはもうとにかく聞いてくださいねっていう、でもう分からないってなった瞬間にもう聞いてくれるので、じゃあ今度ここはこうするんだよっていう風に教えることができる。
そうですか、じゃあとっても今はあの、はい、生徒さんともいい関係で。
そうですね、もうやっぱり毎週こう楽しみに木曜日はしてます、
ご苦労されてることはないですか？
そうですね、やっぱりそれこそ、まあ、分かってもらえなかった時に、こう確認テストを解かした時が一回あったんですけど、あまり出来が良くなかった時があって、その時にまあ正直自分の教え方がまだその時はあまり良くなかったのかなってずっと考えたりして、こうどうしたらこううまく教えれるようになるかな、理解してもらえるようになるかなっていうのをやっぱ考える時が一番苦労します。
それはどうやってあの解き明かしました？
それはもうそのいろいろ YouTube とか見て、その教え方を見て、 あとはネットで調べて、こういう教え方したら、教え方というかこういうサイトでは分かりやすいなっていうのを抜粋して、それを自分でまとめて、教えるっていうのがやってます。
あ、そうなんですね。じゃあ教えるという作業をする方も、はい、あの成長しながら行くということ、
は
い、
そうです、もう一緒になって問題を解くっていうのを僕は意識してやってます。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。あの寺子屋の活動の方とか、はい、それから参加していらっしゃる皆さんへはどんな思いを持っていらっしゃいますか？
まずはもう感謝の気持ちですね。いつもまずはそれは中学校の時に教えてもらったとか、はい、相談に乗ってもらったっていう中で、こうやっぱりこうずっとこう中学校3年生になってくると僕は一人だけだったのに、こう教えてくれる人は何人もいる、しかもも う日替わりって、まあ、ちょっとまた違うんですけど、こういろんな方が今の僕の現状を聞いてくれたりとか、相談に乗ってくれたりしたので、本当に感謝の気持ちがいっぱいです。で今はもうこう教える同じ仲間として頑張っていきましょうねという形で、はい、そういう思いを持ってやってます。
当時教えてくださった方々も今もいらっしゃるわけでしょ、はい、すごく喜んでらっしゃいませんか？
そうですね、もうなんかいつもありがとうっていうその言葉がもう好きで嬉しくて、もうまた頑張ろうっていう気持ちに、はい、
あの立場的には先生同士になりましたけど、はいはい、変わりましたか話題は？
そうですね、まあまあ話題っていうか、まあ、前と関係的には前と一緒なんですけど、
あ、やっぱり一緒ですか、
はい、そうですね、まあたまにその生徒さんの様子を伺ったりとか、逆に今度そっちの方はどうですかとかっていう風に聞いてくれる方もいるので、こうやっぱりやってるなっていう感じをして、一緒に頑張ってるんだなっていう、その一緒になって今度は教えてるんだなっていう感じを持ってやってます。
そうなんですね、はい、で現在弥生川岡にお住まいでいらっしゃるの、はい、この地域へのなんかこう大切にしていきたい思いなどももし終わりだったら教えてください、
は
い、
そうです、地域に対してやっぱり本当にそれこそ地域に関しても感謝という気持ちがあって、それは転校してきた時に人が優しかったっていうのもあって、うん、それから自然も多い、うん、こんなに自然が多くて商業施設とかいっぱいあって、こう一緒になって融合してるっていうのはあんまり多分ないんじゃないかなって考えてて、こうだからサンダってすごく自然もあって、そういう街もあっていいところだなっていうのがあって、でそういう心配してた僕、不安だった僕をこう普通になんかこう日常的に、それを日常的にしてくれたこの弥生っていう街がやっぱり大好きですよね。だから今度は自分からそういうこの弥生っていうところでそういう恩返しというか、こう自分からそういう弥生が丘を活性化っていうところまでまあいかないかもしれないんですけど、そういう弥生が丘に関わる活動を何かしていきたいなっていうふうに思ってます。
そうですか、ありがとうございます。じゃあ最後に木下さんのこれからどんなふうにこうしていこうと思ってらっしゃいますか？
そうですね、今のところ地域の活動っていうのがやっぱり大きなもので、やっぱ弥生の寺子屋だけなんで、やっぱりこれからはもっと地域に関わっていこうかなっていうのがあって、それは例えば、はい、あの夏休みに毎週終わりぐらいに1週間ぐらいラジオ体操っていうのが、あるんですけど、はいはい、やっぱそれのちょっと運営もしてみたいなっていう気持ちもあって、こう例えば そのラジ、大きいスピーカー用意するとか、やっぱそういう反抗すとかっていうこともできると思うので、やっぱそういう地域の活動ももっと積極的にやっていけたらなっていうふうに思ってます。あとはクリーンデーであったりとか、はい、まあそれぐらいですね。今の僕が思ってる活動したいなと思ってること。あ、
そうです、はい。でも地域により密着して活動したいと思ってらっしゃるわけですね。
はいはい、
でもちろんあのベースにあるのは寺子屋ですね。はい、今後もたくさんの活躍を期待しております、
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました、はい、今日は広報サンダー10月号に掲載されました弥生が丘にお住まいの木下さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダーな人お送りしてまいりました。この時間は広報サンダーのサンダーな人にピックアップされた方、地域の活動、地域の魅力を伺ってまいりました。次は11月16日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。